よく寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい
はい
はい、
なんかすごい元気になっちゃった
元気が一番です。はい、はい、行きましょう。
それでは、
はい、
今回のアップデートから行きましょうか。
はい、
これ先月の話だと思うんですね。
うん、
11月15日、
はい、
タイムズスクエアにブロードウェイミュージアムが誕生したそうですよ。これ私、はい、まあまだ行ってないんですが、
はい、
なんかね、私これなんとなく日本の会社が関わってるって聞いたんですよ。
あ、
へえ。なんかそれで、あ、そうなんだって思って、なんかどういうあれなんだろうと、なんかね、つながりがよく分かんなかったから、
そのブロードウェイ、ね、
作る、うん、そう、なんかどういうことなんだろうなと思ってたけど、
うん、
まあなんかあんまりどういう風に関わってるのかはちょっとごめんなさい、わからないですが適当なこと言いました、すみません
いや大丈夫です。
で、うん、このね、ブロードウェイミュージアムは、うん、まあそのブロードウェイのね、まあ、歴史だったりとか、
うん、
そのまあ文化とか、その演劇とかにね使われた、関わったその衣装だったりとか、
うん、
そういうものとか、まあ、写真ビデオとかがあったりとか、
うん、
なんかまあいろんなものが、うん、作品が展示されているようです。
うん、
で、うん、体験型って書いてあるんですよ、これ。
体験できるの？
そう、なんかね、だからどういうことができるのかちょっとどうなんでしょう、うん、私もね詳細はわからないんですが、
うん、
何か体験できるんでしょう
すごい気になりますね。
ねえ、
うん、
わからないですが、はい、そうらしいです。
いや、なんかここチケット代がすごく高いよね。すごくってわけではないけど、
うんうんうん、いくらでしたっけ、
9ドルだっけ。
39ドルか、うん、まあまあミュージアムとかね考えたら、まあちょっと高めではあります。
しないよね、も
う、ね、
高くないちょっとって思った。
ねえ、まあなんかタイムズスクエアに、まあ、そのブロードウェイのってことだから、まあやっぱり観光値段というか、そういう感じはしますね。
だからそのなんか体験型って私も知らなかったから、体験できるみたいな、うん、まあ、そういうのがあるからちょっと高かったりするのかなとも思ったしね。
ねえ、
ねえ、
何なんでしょうね。
ねえ、ちょっと
分かんないですね。
お高めねと思って。
ねえ、
うん、
ですね、
思いました。
なんかまあもし行かれた方がいたらどうだったか教えてください
ね。もうね半月は経ってる
ね、まあ、そうですよね、うん、ちょうどこの配信がされる頃にはもう1ヶ月ぐらい経ってる、
ね、そうだよね、
うん、うん、
あ、これさっき言ってたのこれじゃない？
どうですか？
株式会社木下グループ、
うんうん、日本の会社ですか、
が共同制作するブロードウェイミュージアムが2022年11月15日、うん、ニューヨークタイムズスクエアにオープンいたしますって書いてあるよ。
へえ、あ、じゃあそれがそうでしょうね。
それなんじゃない、その言ってたの。
共同制作ってどういうことなんでしょうね。
あ、私もそう思ったけどなんか書いてあるわ。これ見たんじゃない？
そうかもしれない。なんか、
うん、
まあ、共同制作をどこまで何をしたかとかちょっとわからないですけど、まあ、何かの形で作ったんですかね、一緒に。
え、でもなんか気になるね、その日本の会社が
どういう風にね関わってるんでしょうね。
うん、
あ、これはこの会社のホームページですね、多分ね。
そうそうそう、
うんうんうん、なるほど
ね。
へえ、そうですか、そうですか、すごいですね、でも、
うん、みたいだね、うん、
うーん、面白そう、でも
ね、
ね、そうですか、そうですか、また新しいね観光スポットになるかもしれませんね。
そうですね、
うん、うん、
日本から来る人もだって ね、あの辺本当に、うん、あのブロードウェイがあのいっぱい見れるところだから、
うん、そうですね、
そこのついでに行くのも
ね、やっぱり行った時とかにね、
うんうん、そうそう、なんか
夜の見てみると、
そう、夜の10時までやってるみたいだから、
うーん、そうなんだ、
うん、行くのありかもね。その後に行くっていうのもありだと思うし、
うんうん、
まあ、前に行ってからブロードウェイ見に行くのもありだしね、
うん、そうですね、いろいろなんか知れることがあるかもしれない、
うん、ね、うん、
うん、はい、というアップデートでした。
はい、
ということで 今回のテーマに入っていこうと思いますが、
はい、
まあ、今ねちょうど撮ってるのちょっと早めに撮ってますからあれですが、
うんうん、
この配信はね12月16日の予定です、
うん、はい、
なんで、はい、ちょっとだいぶ、
うん、
遅くないって話ですけど、
はい、
2022年サンクスギビング、
そっちかーいってなるよね
がどうだったかっていう話を今回はテーマにしてみます
多分皆さんねクリスマスのこと言うのかなって思うかもしれないよね。そうそうそう、
もうクリスマスですけど
そっちかーいっていうね、もう終わりましたけど、
サンクスギビングの話すんのって、
ね、多分気分はねもうねクリスマスだよね、はい、みんなね、
そうですね、クリスマスは来週しましょう。
そうだね、ちょっとお待ちください
はい、そうです、
うんうん、
そう、あのちょうどね続きもの 1,2 の続きをやったから、そうそう、あのタイミングでもちょっとね、
も
う考えればよかったですね、
考えてなかったよね
そうですね、
行き当たりばったりな感じでね
まあそんな感じですよ
そうそうそう、
そう、うん、ということで今年のサンクスギビングは、
うん、
どうでしたか。24日でしたね、11月。
そうだね、うん、まあ、なんかね、でも前の時にも言ったと思うけど、まあ、お友達の家に行って、まあ、普通にお食事した感じですかね、うんうんうんうん、
ホームパーティー的な感じですか。
そうそうそう、
いいですね。ポットラックですか。
まあポットラックっていう感じでもないかな。お酒は持ってったけど、う
んうんうんうん、普通にも、はいはいはい、お酒持っていくって言ってましたよね、
うん、なんかそっちで用意してくれてたっていう感じか、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、
はい、はい、そんな感じで、うん、まあ普通に過ごしました。まあでもなんかね食事するって感じよね、なんかね、
まあ、そうですね、
サンクスギビングってまあ家族で集まって、
うん、そうそう、うん、こう、まあ、家族で過ごす日じゃないですか基本的に。
そうだね、
どっちかといえばこう日本のお正月みたいな、うん、そういう感じですよね。
そうそうそう、うん、そんな感じだと思います、うん、
家族親戚が集まってみんなでご飯食べてみたいなね、
う
ん
う
ん、
そう
日なので、
うん、
まあ今までもねサンクスギビングのことは、うんうん、テーマにねたくさん毎年多分してますよね、
う
ん、
してます。もう、ね、
私の趣味思考で
サリーさんがとにかくイベント好きの中でも、はい、このサンクスギビングがね一番ね、
サンクスギビングはね
夏からもうあのいろいろメニューを考えてやってるみたいなので。
そうなんですよ、
はい、では今年すごい好きで、そうそう、すっごい今年のこと聞きたかったです。みんなも多分聞きたいと思うんで、そうそう、教えてくださいよ
今年ね、まあ、ちょっと私の個人的な話になりますよだいぶ今回多分。
全然大丈夫です、みんなもそっちの方が聞きたいと思います、はい、
あのね、うん、まあ、サンクスギビング今までね過去3年間
はい、はい、
おベビさんとまあ一緒にいたわけですから、うんうんうん、彼の家族と一緒にね、まあ、過ごしてきました、
うんうん、はい、
でまあそれ毎年の定番であったし、私もそれすごく好きだったんですよね、
うん、
で彼ってやっぱりその、うん、すごいビッグファミリーだから、でその、うん、やっぱりお正月とかクリスマスとかよりもみんなサンクスギビングに一堂に集まるんですよ、
うん、はいはい、
もう結構やっぱりすごい人の数が、
うんうんうん、
でなんかまあみんなそれをすごく楽しみにしてるし、うん、なんかすごいみんながこう、うん、幸せそうな感じっていうのが目に、うん、なんて見えるから、すごい私も幸せな気分になるし、
うん、
なんて言うんだろう、すごいファミリーとして受け入れてもらってたっていうのはすごく分かってたから、すごいそれは嬉しかったし、やっぱりねこっちで家族がいないとやっぱりねそういう日って、まあやっぱりこう友達とそういう人、まあニューヨークって多いので、そういうね一人で来てる人がそういう人同士でね集まるとかも全然ありだと思うしいいんですけど、まあそのねせっかくそういう風に参加できる機会があったから、まあそれ私もすごく楽しみにしてて、毎年そのねご飯を作るのを何考えようかって言ってね考えてて、みんながそれをまた喜んでくれるんですよね、すごい。でそれで私もなんかじゃあ今年はこれにしようかなとかいろいろ考えたりとかしてたんですけど、今年ですよ、どうしましょうと私は思っておりましたっていうのが、まあ、おベビさんと別れましたね。でまあ、家族との交流はその後もやっぱあるんですよね、そのマザーズデイとかはやっぱり行くし、その イベントごと的な時には私も会いに行ってたり、まあ、その何もない時でも会いに行ったりとか、うん、まあ、ご飯食べ行ったりとかっていう交流はあったし、うん、どうしましょうかなっていうね、うん、思ってたわけですよ、うん、
はい、
っていうのがやっぱりおベビさんが、うん、まあ、新しい彼女が今いるらしいんですよね、うん、まあ、それは彼に会った時に聞いたんですけど、
うんうん、
あの、わかんないですよ。その、ね、うん、彼女ももしかしたら予定があるかもしれないけど、うん、もしかしたら彼がその、うん、サンクスギビングの日に連れて行くかもしれないじゃないですか、
うん、
でそこに私が行くっていうのはどうかなっていう、
うん、
って思ってたんですよね、
うん、
でも家族はずっと前から、うん、そのおばあちゃんとかも、うん、サンクスギビングも来てねってずっと言ってくれてたし、うん、そのサンクスギビングの前とかですね、本当近くなとかも、
うん、
サマンサとかそのサミラっていうおばさんたちが電話をくれて、うん、来るでしょサリーみたいな感じなんですよ、
うん、
で待ってるからねみたいな感じで、うん、でもそこで言ったんですよ私は、うん、そのね、まあ、おベビさんが新しい彼女を連れてくるかもしれないじゃんって言って、うん、そしたら私さそこに行くべきじゃなくないみたいな風に言ったら、
うん、
まあ、そこでね、
うん、
彼女たちが言ったのは、
うん、
You are my guest みたいな、
うん、
You don't have to care about that みたいな感じなんですよ、
うん、
もし彼が誰かを連れてきたとしても、
うんう
ん、I don't care って言ったんですよ、
うん、
でサリーファーストだからみたいない
やでも
それにすごいおかしくって私は、
うん、
で、まあ、でもねそういう風に、うん、You are my family みたいな感じでやっぱ言ってくれるから、
うん、
まあ、でもねそういう風にやっぱり言ってきてくれたのはすごく嬉しかったし私も、
うん、
ね、あ、なんかそうやって思い出してね、うん、電話くれたんだなって思うと、うん、まあ、嬉しかったから、
うん、
まあ、顔だけは出そうかなって思ったんですよ、
うんう
ん、まあ、それずっとそう思ってたんですけど、まあ、この間言いましたように私あの、うん、彼氏ができました、
うん、
最近ね、
うん、
でその彼もやっぱりサンクスギビングに、うん、まあ、家族で過ごすから、
うん、
おいでって誘ってくれたわけですよ、
うん、
これはどうしたもんかと、
うん、引っ張りだこじゃないですか
私はこれは2つじゃないですか
で
これどうしようかなといやいやいやいやいや、まあ、でもやっぱりねそのみんな私がねその一人だってのは分かってるからそうやって誘ってくれるわけじゃないですか。でもその気持ちはすごく嬉しいから、まあ、どうしようかなと思って、まあ、例えばねどっちかを断っても多分彼らは全然気にしないと思うんですよ、まあ、別に普段のいつもの家族の行事だから私が行く行かないっていうのはそんなに大きな、
うん、
ね、あれじゃないじゃないですか。
の今の彼がってこと、
うん、まあ、両方です どっちだとしても、
あ、 両方、
うん、別に私がいてもいなくても別に、ね、うん、普段通り過ごすだけだし、
うん、
まあなんかどうしようかなってすごい考えて、
うん、
まあ、おべびさんのねおばさんたちが電話をくれた時に、うん、なんかすごい私にいろいろ言ってくれたんですよね、その、
うん、
あなたがベストだからみたいな感じで、なんかすごい、まあ、なんかその気持ちがなんとなくこう伝ったから、
うん、
あ、まあ、なんかちょっとだけ早い時間とかに行って、
うん、
おベビさんってまあそんな、まあ、大体7時8時ぐらいから行くからいつも大体、
うん、
まあ、その彼が一人であろうと誰かを連れてくるであろうとね、
うん、
まあ会わなくて済むんだったら早い時間に行って、
うん、
ご飯だけ、
うん、
あのドロップオフして、
うん、
でその新しい彼のところに向かおうかなって思ったんですよ、
うん、
で、まあ、そうしようと決めて、
うん、
まあ、でもそのね新しい、まあ、彼にそれを言うのがなんかどうかなって思ったんですよね、
うん、
まあ、その結局は前の彼氏のブレーンなわけじゃないですか、
うん、
ファミリーじゃないですか、
うん、
だからそれをよく思うか思わないか、まあなんかね、
うん、
なんかその前の男に会いに行くのかみたいな風に思っちゃうかもしれないし、うん、とかいろいろ思ったんです私は、
うん、
でそのね彼結構早い段階でもう出会ってすぐぐらいに、うん、サンクスギビングおいでよみたいなこと言ってきてたんですよ、
うん、
だから、
うん、
あーってでもその時に、まあ、私はなんか一応
うん、
ファミリーがいて誘われてるんだってことはまあ言ったんですよ、
うん、
チラッと、
うん、
でもそのまあ近くなってやっぱりその、うん、そういう話になった時に、うん、まあ、それ言ったんですよね、うん、なんかまあ大好きな家族がいて、
うん、
あれなんだよねって言って、まあ、その前の彼氏の家族なんだけど、
うん、
まあ、でもその過去数年間私は彼らにすごく助けられてるし、
うん、
あの 会いに行きたいって言って、ですごく大切な人たちだから私にとって、やっぱり会いに行きたいんだって言って、でもだからその早い時間に行って、後からそのあなたのところにジョインしてもいいかって言って言ったら、なんかそれはもうねすごい、あもう全然問題ないよみたいな感じだったんですよ。それはまあ別に君がしないといけないことだから、もうフーエバーみたいな感じで、もう別にそれが誰であろうと別に行ってきたらいいみたいな感じだったから、ああなんか良かったと思って、それはでもちろんどういうふうに思ってるか本当のところは分かんないけど、まあそうやって言ってくれたから、じゃあまあありがとうって言って、早い時間にそのおベビさんとこの家族に会いに行って、そっからまあその彼のところに行ったんですよね。もうちょっとやっぱり早く帰ろうかなとか思ったけど、やっぱりなんか行くとね、なんだかんだで早くそんなパッて帰れないじゃないですか。
そうだね。
そう。でもだからね、今年私2家族分のご飯を作ったんですよ。
すごいね。
で、もうね、考える時間とかもあんまなかったんですよ。今年は正直何作ろうかなっていうのを。なんかまあっていうかどうするかなって思ってたし、自分でも、まあでも結局、まあ簡単なのはいなり寿司だから、
出た
もうそれでいいわって、もう困った時のいなり寿司って思ってたんですよ。
いやみんなそれ待ってるんじゃない
そう
サリーといえばみたいな、ま
あ、それ好きだし、そうそう、あの寿司だみたいな、多分まあそれでみんなね、まあ、それも好きだったし、まあいいやと思って、それをね買ってたんですよ。で、私、そのサンクスギビングの当日ですよ、新しい彼の家にいたんですよね。でだからでも、なんて言うんだろう、別にここで作ってもよかったけど、あのうちから、まあ、ブルックリンのうちからちょっと遠いんですよね。だからでなんか自分のものを使いたいの分かります、なんか料理とかするときとか。
そうだね、使い勝手がね、人の。
そうなんですよ。であんまりここで料理したことないから、あんまりってか全然したことないから、そう何があるかも、まあ、よく分かってないし、手間がかかるかもしれないじゃないですか。だから自分家でやった方が早いし、こうね、パッパパッと自分でできると思ってってからそうしてたんだけど、いなり寿司の皮を、まあ、どっさり買ってたわけですよ、何個分、60何個分ですよ買っててでも私そのね、朝まだかブルックリンまで帰ったわけですよ、自分の家にね。そこで寿司飯を、米を2回炊きやってて、はい、オッケー、じゃあ今から包むよって時に、いなり寿司の皮忘れたってなったんですよ。その彼の家にいなり寿司の皮を忘れたんですよ、私。
全部？
全部。
あら、60何個
も？ってなって、そう。で、今から、
無理やん。
日系スーパーまで買いに行く？いや、どうするみたいになって、いや、ルームメイトにちょっとお金払うから買ってきてもらうとか、いろいろ考えたんですよ。
金で
金で解決しようかなと思って
マジか、
って思ったんだけど、もうその時点で3時ぐらいかで、いやいやいやいや、これはまずいよねってやって、
やらかしたね。
どっちにしても時間はないわけですよ。買いに行ってもらうにしても、自分が行くにしても、
そう、ね、
例えばうちから一番近い日本スーパーっていうと、多分インダストリーシティの
あそこですね、
ジャパンビレッジか、あそこまで、まあウーバーで20分ぐらいかなとか思ってで買い物して帰ってきて、え結局30分以上、まあ40分50分ぐらいかかってウーバー代払ってそれを買いに行き、
そう
っていうか、それはちょっとバカバカしいなって思って、いなり寿司の皮も多分30ドルぐらいしたのかな、30ドル前後多分したと思う。
で、
しかもそれがあるのにまたそれを買ってってなるとえなんかちょっとバカバカしいか、買いに行くのとか思って
我に返った、
そうやめて、もう時間もとにかくないし、
どうしたの
結局、まあ、でも寿司飯はもう作ってしまったわけですよ。で一瞬なんかこう寿司、 あの薪のロールを作るかとか見たから思ったんですけど、見たら、うんうん、糊がないわけですよ。まあ、十分にね。で、ダメだ、ロールの寿司は作れない
寿司飯でしょ、うん、
でだから私は結局、うんうん、手まり寿司にしたんです
よ。あ、言うと思った今。
あ、本当、
うん、あ、もう手まり寿司、まあ、
でもそんぐらいしかないですよね。
そうなって、
でも手まり寿司にするんだったらちょっとこう見栄えがいい、うん、なんかこう、うん、ねえ、ちょっと
そうだ、ね、
ネタがちょっといいのが、うん、そうよかったけど、うん、もうあの上に乗せる入り卵とか、うん、そぼろみたいなのも作ってたし
それただの三色丼みたいになるやん、
まあでもね、そうそう、それも作っててこれだけっていうのはもうなんか魚とかもないし、なんかちょっと寂しいし、あとツナがあったのか、ツナを使ったのとツナマヨかで、うん、でも一つだけ良かったのは、うん、なんかもしかしたら時間があったら使うかなと思ってエビを買ってたんですよ。
おお、いいじゃんそれ。
もうボイルされたエビですね。
はいはいはいはいはい、いいやんいいやん。
それがあったからまだ手まり寿司にしようって思ったんですよ、
う
ん、
そうだね、それなかった
らエビなかったら多分ちょっとやれちょっとさすがになんかそう寂しいよねって思って、でそれがあったからまあやるかと思って手まり寿司にしようと思って、ね、うんうんうん、結局その手まり寿司にしました、う
ん、いやいいと思います。
いやでもね、うん、ちょっと久しぶりに自分のバカさ加減にもヒャーってなりましたね
でも忘れちゃったのが、
忘れるって私それを持っていろんなとこ行ったんですよ。あの、だってそのちょっと前に2日ぐらい前にキャリーさんとお茶したじゃないですか。
した。
あの時に私大の部寄って行きますわって言ったでしょ。
行った。
あれ稲荷寿司の皮買いに行ってたんですよ。
そうだったんだ。
そうで、
いやいやいやいや
そこに持って行き、その後、うん、なんかいろんなね用事があってそこにも持って行き、うん、そっからカレンチ持って行きみたいな、なんか
めっちゃ持ち運んでた。
そう、めっちゃ持ち運んでたんですよ。で行く先々で冷蔵庫に入れ、忘れないようにしなきゃいけないって思いながら、そこまで持ってたのに最後の最後で忘れたんですよ。もう本当に
ク
ソバカって思いました、自分のことを。で結局今でもそのいなり寿司60何個分は冷蔵庫にまだ入ってます、ここの。
あれあのなんかさ、あのなんていうの、汁みたいなのつけてあるやつ。
はいはい、そうです。あのなんかパックになってるんですよ。
あれいいよね、うん、パック、うん、あれいいよね。
そうだからあれなかなかまあ、うん、結構あの時間大丈夫なんで、あの日持ちするから。
あ、そうなんだ。
多分、
うん、まあでも1年は持たないでしょ。
多分持たないでしょうね。
そうだ、来年は無理だもんね。
今年、まあ、クリスマスとかぐらいまでに使おうかなって。
いいと思う
思ってる。
めちゃめちゃ和だけど。
そう、
へえ、
思ってますっていうことがあったんですよ今年は。
ハプニングだ。
そう、もうね、うん、もうどうしようってヒャーってなりましたね本当に
あ、そうだな。で結局じゃあその手まり寿司を持って、うん、そのベビーさんのところに行って、
そう
でその後に彼の、うん、今の彼の家に行ったってこと。
そうなんですよ。だから早い時間に、うん、あのそこのおベビーさんの家族のとこ行ったから会えない人もいたんですよ、いっぱい。
あ、
でもなんか後からみんなメッセージとかくれて、お寿司美味しかったよとか、なんかいろいろなんかみんなメッセージくれたから、よかったなと思って。
よかったよかった。
そう、嬉しかったですね。
うん、
で結局、
うん、
その日私は、まあ、そのおベビーさんとこ離れて、
うん、
その新しい彼のとこ行ったんですよね。でも私、
うん、
途中までサブウェイでいて、途中からもうウーバー使ったんですよ。で、うん、あのその、
うん、
駅に行く途中に、
うん、
私、まあ、両手塞がってるじゃないですか、その大きい、
うん、手丸寿司
持って、あの入れ物持ってるから、うん、そう、
うん、
私、
うん、
バーンって転んで、その途中に。
え、どこで？
道で。
道？え、歩きながらってこと？
歩きながら。
いやいやいや、
一生懸命歩いてたんですよ。
手まり寿司持ってどうしたのそれ。
手まり寿司で、うん、本当に思いっきりなんかね、なんかを多分取ろうとしたんですよ。でなんかその調子になんかバーンってつまずいて、思いっ 切りかけたんですよ。で寒いし痛いし、いや本当にね、腕肘をバーンって、まあ、膝もなんですけど打って、だって服とか着てるのに血とか出てましたからね。
どこから
膝と肘
いやいやいや、それ相当な思いっきりぐらいじゃない？
相当ですよ。だって今でもまだ朝が残ってます。もうだいぶ時間経ちましたけど。
もう2週間ぐらい経ってるか。
そうですそうです。
それでも
肘とかになかなかあざとかできないじゃないですか。
まあ大人になるとあんまりあざは
そうですね
できないよね。
いやもう本当ね、肘私しばらく、あの今も痛いんですけど実は。あのね、まあでも全然今は当たったら痛いみたいな感じなんですよ。だから あれなんでいいんで大丈夫なんですけど、その時ね本当にもう、まあ、寒いしっていうのもあったと思うんですけど、力が入らなくって、あ折れたって思ったんですよ。
いやいや
やばい、サックスギミングの日に手折れたわって思って、やっべーとか思ってた。本当にあーもうやだとか思って、どうしようとか思ってたんですよ。まあでも次の日、あのまあ、痛いけど使えるようになったから、あ折れてなかったよかったって思ったんですけど。
腫れてたりしてたってこと？
そう、めっちゃ腫れてた。
どんな転び方？そうだ、なんかつまずいて前に、
なんかつまずいて前に転んだんですよ。で両手が物を持ってるから、
そうだよね、
そう物を持ってるから、
顔から行ったわけじゃなくて、その
顔は行ってないけど、まあ、腕と肘ついたんですよ。でバーンって思いっきり横になって転んだんで、
笑い事じゃないけど、ってい
や、で、あ、しかも手まり寿司があったか思って、
周りに人はいなかったの？
いなかった。
誰も？
だからその時はいなかったですね。たまたまかもしれないけど。
うわー。
でもなんか、あのシルバーのあのコンテナに入れてたから、それがベコベコなって、
あれね、あのよく売られてるやつね。
そうそうそうそう。あ、やばいやばいとか思って、なんか一生懸命直して、まあでも手まり寿司はあのラップに包んでたんですよ。だからまあ
無事だった。
まあちょっとコロコロコロコロなったぐらいで大丈夫だったんですけど。
あ、よかった。
そう、もうね、泣きそうでしたね、あれはね。
やばい、またハプニングやん。
そう、もうこんなこと起こるもんとか思いながら。
ちょっとハプニング続きだったんだね。
そうなんですよ、
今年のサンクスギビング。
そう、もうなんか焦ってるからかもしれないとか思って、自分で落ち着け落ち着け私とか思って。
そうだよ、急いでるからだよ。
その時も
そう、
急いで行かないといけないとか多分思ってたんですよ。だいぶちょっと遅くなっちゃったから。
だから言ってるじゃん、焦るとろくなことがないって。言ってるじゃん、ね、前から。
キャリーさんがいつも言ってる。
そう、
焦るとろくなことなかった。
そう、だから時間に余裕を持ってね行かないと、はい、
そうですね、そうでした。
もう
本当に、
いや、やばいね、それは。
やってしまいましたね、マジでね。
今大丈夫？
今まあ大丈夫です。もうあのかさぶたとかになってます。
いや、かさぶたなかなかできないよね、大人になると。
でしょう。
あ、そう、
朝になってますけど。
あら、まあ、でまあそうであったとしても一応無事行けれたんだよね。
う
ん、
そうです。あ、その、まあ、彼の実家に行ったんですよ。
はいはい。
でもね、聞いてくれます？
何ですか？
なんかね、まあ、その今の彼ちょっとクレイジーだって私言ったと思うんですけど、これポッドキャストで言いましたっけ？わかんないな。
言ってないと思う。
言ってないか。ちょっとまあクレイジーって言うたいだけど、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと変わってんなっていう感じの、
はいはいはい、
まあ、変わってる、なんて言ったらいいかな、なんか、まあ、ちょっとちょっぴり変だなっていうぐらいですかね。
まあ、ちょっぴりは結構いるよ。
そうそうそうそう。
いるいるいる。
まあまあ、で、そのね、まあ、彼の両親にはその前に一回会ってたんですよ。お家にその犬がいるんですけど、彼の家にね、あの犬のバースデーパーティーをするって言って1歳のね、この間でその時に両親も一緒、あの来てたから、その時にまあ初めて会ったんですけど、まあ、そのサンクスギビングでそのお家に行きました。私ね、びっくりしたんですけど、彼のその実家がすっごい ごいおしゃれなお家だったんですよ。
おお。
なんかこうなんて言うんだろう、うん、まあ、すごいこうバカでかい家とかそういうことじゃなくって、なんか、
うん、
もうあのザ・アメリカみたいなこうもう家の中全部、うん、ホリデーのデコレーションがしてあって、
うん、
え何ここみたいな、私なんかこう、グランドピアノとかあるし、なんかトイレとか入ったら、うん、何これホテルみたいなぐらい生活感ないし、なんかね、すごい私ちょっと、うん、なんて言うんだろう、
うん、
おしゃれすぎてビビるわみたいな、なんか、
なんかデザイナーズマンションみたいな感じってこと、マンションではないけど
なんかね、なんかデザイナーズっていうよりはそのねデコレーションとかがすごい素敵なんですよ、うん、テーブルのデコレーションとかもすごい素敵で、あの、まあ、今までねその、うん、まあ、これどっちがいいとか悪いとかそういう話じゃないですよ、うん、でもおベビーさんとこの、うん、やっぱり、うん、その家族のファミリーって、まあ、ビッグファミリーだからとにかく何かくなんて言うんだろう、ドンドンドンって料理がブワーみたいな並んでるみたいな感じの感じなんですよね、
はいはいはいはい、
でもそのやっぱ彼の家族とかは、まあ、あの親戚の人がいましたけど、あとはでも、まあ、本当にそんな彼の兄弟弟妹とお父さんお母さん だけっていう感じで、
ちょっとまた全然違うね、
そうやっぱりこのね家庭によって全然違うなっていうのはすごく感じて、なんかそこに私はそのでもおしゃれすぎて、なんか私その、あのシルバーのコンテナベコベコになったをこけて持ってるわけじゃないですか。で、あんまり見栄えの良くない手まり寿司になったし、なんか私ちょっとブルックリンの田舎から出てきた子がなんか
何言ってんすか、ブルックリンをそんな
寿司持ってきたみたいな、
ブルックリン代表じゃないですかサリーさんは、
ゲトー代表なんですけどっていう風になんか私感じて、なんかすいませんみたいな
あ、そんな感じだったんだ。
いやでもなんかこのテーブルセッティングとかすっごい素敵だったし、あの絵に描いたようななんていうんですか、よく出てくるようなテーブルセッティングコーディネートみたいな、ああいう感じでした。
でもいいとこの子なんだね、素敵とか思って、その彼は
なんかあなたなんでこうなったのって思いましたよ本当に私は。
その弟兄弟弟妹だっけ、はどんな感じなんですか、
はね、普通にナイスでした、普通になんか、あの妹とかすごいね、アジアに興味があるみたいで、妹は日本に行ったことないって言ったけど、お母さんは日本に行ったことあるって言ってましたね、
あ、そうなんだ。
妹はね韓国が好きみたいで、韓国3回行ったって言ってました。
今の子はね、
今
の子はなんか
ねえ、まあ、何歳か分かんないけど、まあ、彼の妹とか、まあ、何歳くらいだろうな、まあ、30前後くらいかもしれないですね。
K-POP 好きとか多いですからね、やっぱり
ね。でなんかあのお茶が好きみたいで、妹がね、私もお茶好きだから、こうなんかアジアティーのなんかコリアのなんかなんだけどとかなんか言ってたけど、でそのティーカップとティーポットがすごくおしゃれなので、なんかこれ私のコレクションなんだみたいな、ですごいこれフェイバリットだからこれで入れてあげるねとか言って、あなんかお素敵とか思って、私も可愛いしなんかね嬉しいと思って、でもねご飯とかもねなんかすごい上品でした、とっても
ちょっとおベビさんところとちょっと違う感じいや私は結構好きだよそのおベビさん、
私もそうなんです、私もそれすごく好きだし、あの、まあ、それ慣れてたから、ね、あのそうそうそうなんですよ、
あのかしこまらずにドンドンドンみたいなね、そうそうそうそう、もうそういうのもめっちゃ好きだし、まあ、そのおしゃれなのももちろん好きだからね、どっちがってあるじゃない、
どっちもねあのすごく好きなんですけど、なんかマックエンチーズなんかこんなおしゃれに作るんだみたいな感じ、
そのだから銀の皿とかないってこと、
入れないないない、銀の皿なんか全然ないんですよ、
だよね、でも
あのガラスの耐熱容器に入ったみたいな感じだし、
だってこっちってもうなんかそのまま出してくるよね、
そう、 そうなんですよ、なんかもうドサドサドサみたいな感じのイメージだったけど、
あとは自分で取り分けろみたいな
そうそうそうそう、でもまあそのね、新しい彼のとこはやっぱりそのそんなに人数もたくさんいないから、多分そんなドサって感じじゃなくて、みんなが食べれる分 でなんかお父さんがすごくクッキングが上手なんですけど、うんうん、またお父さんが全部やるって言ってました。
めっちゃいい人やんその旦那さん。そう
で最後にケーキ食べるって言って、うん、チーズケーキを出してくれたんですよ、うん、でこのケーキがすっごい美味しいって言ってた、うん、あこれ焼いたんだって言ってえケーキも焼くのみたいな、うん、その最初ねえこれ焼いたのかなっていうぐらいすごく綺麗なケーキだったから、うんうん、でもなんかそのあ焼いたんだなって分かったのが、うん、彼が、まあ、隣で食べてて一緒に、
うんうん、
なんかチーズケーキの中に何かの種が入ってる、なんでチーズケーキに種が入ってんだって言って、
うん、
で私それ見てやっぱレモン絞ったんだって思ったから多分これ焼いたのかなって思ったんですよ、うん、だからなんかそれお父さん見て、ね、あこれレモンの種だって言って、
うん、
なんか入っちゃったんだねって言って、
うん、
でその時にお父さんがあ上に白い、うんパウダーシュガーあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれをかけるの忘れたって言ったから、うん、お父さん作ってんだと思って
すげえと思ってい
やすごいですよね
デザートまで作る旦那さんって
そうい
やー私も結婚したいそういう人と
ねえ、うん、全部やるって言ってましたよなんかお母さんが彼が全部やるのって言って、うん、私は片付けるだけって言ってい
や私もそれがいい
ねえそれいいですよね
私もそれがすごい人の料理食べるのってすっごい美味しいよね
ねえ
人の料理
そうなんですよ、うん、
わーいいね
そうなんかだからねすごいあ、うん、新しいまたね
そうだね
家庭を知ったって思いました
本当だね面白いねでもね、
うん、面白いやっぱり家庭によってね、うん、全然違うんだなと思って
そうだねアメリカはね特になんかこう、うん、移民の人たちが集まって住んでるところだから、うん、なんかいろんなルーツによっても全然違うしさ、
う
ん、
そうですよね
それがまた面白いよね、
う
ん、
そうそうやっぱりそのね、うん、ルーツによって、
うんうんうん
例えば料理とかもちょっとずつ違ったりとか
全然違うよ、ね、
でありますもんね、
うんうんうん、
そうでインスタにねそのテーブルセッティングのちょっとチラッと載せたんですよ、うん、あんまりなんかこうバシャバシャ写真撮るのもあれかなと思って、うん、でもその料理とこう、うん、テーブルの様子をちょっとこう写真に撮ったから、
うん、
それを載せたらね、うん、この私の友達のニーナちゃんが、
はいはい、
こうなんか誰かのお家ってレストランじゃなくてって言って、だそうって言ってなんかさ、
うん
あの彼氏の実家なんだけどって言ってなんかすごいおしゃれすぎてちょっとビビったわって言ってでまあなんかそのね、
うん、
ニーナちゃん前のおベビーさんも知ってるから、
うんはいはいはい、
日本で会ってるからね、
うんうんうんうん、
あのそこのファミリー先に会いに行ったんよねって言って、うんうん、言ったんだって家族イベント大変だわって言って、
うん、
送ったら、うん、なんかすごいおしゃれだねみたいな感じで返信くれて、
うん、
でもさって別れた彼の家族と交流あるって日本じゃありえないよねって言ってでもその方が人として素敵だよねってなんかメッセージをくれたんですよね、
うん、
でもなんか本当そうだよねって私がすごい思ってその時に感じたから、うん、みんながおいでって言ってきてくれたのがすごい嬉しかったし、
うん、
なんかね別れたからもう、まあ、別にね、うんまあ、しょうがないかいっかみたいな風にじゃなくって、
うん、
ファミリーラブはフォーエバーだからみたいな感じでずっと言ってくれたのとかがすごく嬉しかったし、
うん、
でもなんかそう思ったら、
うん、
まあその彼のとこってすごいビッグファミリーでしょそのおベビーさんのところって、うん、
はいはいはい
なんかこうやってビッグファミリーはできていくんだなってなんか私思ったんですよ、
うん、
っていうのが、
うん、
だって、
うん、
そのアメリカのそのね、まあその、うん、なんだろうな、人種によって違うわけでもないと思うけど、
うん、
まあ離婚も多いし、
うん、
そのそっからどんどん兄弟とか増えるわけじゃないですか、親戚とかが。
あーまあね、うん。
だって例えばおベビさんって兄弟、
うん、
弟とかとお父さんも違うし、
うん、
そういうことってすごく多いじゃないですか。兄弟でみんなお父さん違うとか。はいはい、でもなんかそうやってどんどんなんかこのビッグファミリーはできていくんだなって思ったらなんかこうやってずっとそうやってつながっていたりとか、まあ、そういうことをあんまり気にしなかったりとか、そういうことなのかなってなんかでも別にそれでも家族は家族みたいな風に思ってるんだろうなってなんか思ったからまあいいとか悪いとかじゃなくてなんか私はすごく嬉しかったからこういう風に言ってくれたようにこう人として素敵だよねっていうあ本当そうだなってなんか思って、ね、私の感覚ではその前の彼氏 がね新しい彼女を連れてくるところに私が行くのはどうかなとか思ってたけど、多分あんまり気にしてないんだろうなってなんか思いました。
そうだろうね、
うん、多分気にしてたらなんかね、そんなことできないですよね。
まあ日本人の感覚だとちょっと、まあそういう風にねサリーさんが考える感じになっちゃうのが普通なのかもしれないけど、いや本当言ってる通りこっちって離婚率半分ぐらいだっけ、 50% だっけ、とか本当にそれで連れ子だとかなんだとかってもう本当にそんなの当たり前で、
みんな、ね、当たり前だから、
そうだから本当にそういうのよりもなんかこう絆みたいなのがめっちゃみんな重要っていうかっていうのがあるから、
ね、なんかそうなのかなってなんかすごい感じた、
文化の違いだね、
サンクスギビングデーでしたね、なんかね、
すごい、
なんか本当弟とかもすごい兄弟仲いいんですよ、そのおベビさんと。でもその時早い時間あって、その、サマンサが料理作りながらなんか、とにかく、なんかあなたが良ければいいのよみたいな感じで、私たちはもうサリーファーストだからみたいな感じで、We love you みたいな感じですごい言ってくれてるんですよ、話をしてた時に。弟とかもそうだよサリー気にするなよみたいな感じだったんですよ。あそうなんか大人だねとか思いながらまあ多分だから誰も気にしないんだと思って思いました。
そうだね、あんまり、気にしないのかもしれない、こっちの人は。そういうの、ね、とにかく日本人は何に関してもちょっと気にしすぎっていうか、すごいやっぱり、
まあ、それありますよ ね。
でもそれもいいことでもあるんだと思うんだよね、なんかそうそう気を使ったりだとか、いろんな、そうそう、あのこう配慮するっていう、そういう文化だからさ、そういう風になるのかもしれないけど、こっちの人はもう本当にフレンドリーだし、もうなんか、なんていうんだろう、また全然ちょっと文化が違うから、まあ私はだからいいと思う、全然サリーさんは、ね、
そうだからなんか私もまあ今年はこれで、まあ私もその彼氏がもういるんだっていうことを言ったから、まあもしかしたら、あれかな、もう来年とかね、来ることないかもしれないかなと思ったけど、でもなんかそういう風に言われて、あなんか別 に、
いや言った
らいいと、私が気にしなかったら、多分みんなすごいウェルカムなんだなって思ったから、まあ別に、まあそのね、今後どうなるかわからないけど、まあ別に私が会いに行きたかったら行けばいいかってなんか思いました。
そうだと思う。でも、そのおベビさんと会うのが、気まずいんだ、気まずいとかそういうのがあるんだったら、もう本当に彼の気で付き合ったらいいと思う。
そうそうそう、まあそこがね、なんかやっぱりまだこうモヤモヤしてる感じのまま、こうなんか終わってるとこあるから、まあでも多分それもいつかなくなるかもしれないし、
そうそうそう、時間が経てば、
そうそうそうそう、別にそれにもこだわらなくてもいいかなっていうのもまあちょっとあるし、まあ、でもなんか性格的になんかこう私スパッとこういろいろしたい人だから、そのもやっとしたままなんかこうなってるのがなんかちょっと嫌な部分もある。だからその状況で会いたくないみたいなのはなんか自分の性格的にあるけど、まあなんか多分私しかそんなこと考えてないと思うんですよね。だから
そうだと思う、
なんか、まあ自分の問題なんかなんて言うんだろう、かなって思いました。
いいと思うよ、全然気にしないで、そこまで、
そうそう、私が気にしなかったら多分
そう、みんな気にしてない、
周りもね、そう気にしてないから、まあ、そういうもんなんだなって思いました。そうそうっていうのをなんかすごくね、今回いろんなことをなんかこう知ったなって、新たないろんなこの気持ちを知ったなと思った今年のサンクスギビングでした。
なかなか深いね。
そうちょっとね、いろいろ濃かったですね今年のサンクスギビングは。
いや私とかめっちゃあっさりもう本当に普通に食事して、
いやそれがいいですよ、それは、ね、やっぱ一番いいことですから、
もういろいろあったんですね、おぼそかにね。
そうなんですよ
知りませんでした全然
これね言いたかったんですよ
いやいやいやいや、聞けて、よかったです。
そんなクリスマス、クリスマスじゃないサンクスギビングでしたね
これからですからクリスマスは、
クリスマスね、
またねクリスマスもどうなるのかね
クリスマスでもね、うん、おベビさんとこ、ま、毎年行ってましたけど、
う
ん、でもみんなで集まるって感じでもないんですよ。
うん、
なんかまあ会いには行くけどみたいな感じで、
うんうんうん、
だから多分、うん、まあ時間があれば会いに行くかもしれないけど、
うん、
まあなかったら、
まあ彼とね、
また違う機会でもいいかもしれない。
うんうん、そうだね、
うん。
やっぱりメインはね、サンクスギビングだからね。
そうですそうですそうですそうです。それがもう一番のメインで終わったから。
終わりましたね。
はい。
はい、
来年はまたどうなることでしょうと思いながら
今からまた考えてんだ来年の早いよあ、そっかそっか
という感じです、
うん、OK です。
こんな感じで今回は終わろうと思いますが、うん、
はい、
私の個人的な話で終わりました
全然みんな聞きたかったと思います、う
ん、まあそんな感じです、
はい、
ということで今回は終わります。
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ここではニューヨークの街の様子だったりいろんなねこうお出かけした様子とか映してますのでよかったらフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。こちらは私の日常をたまにしかアップしてませんけど、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるのでよかったらそちらもチェックしてみてください。あともう一ついつものことですがポッドキャストアワーズが始まっております。
はい、
リスナーズチョイスに皆様の一票をニューヨークよりみちトークルームにいただけるとありがたいなと思ってます。よかったら参加してみてください。
お願いします、
お願いいたします。はい、以上です。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ
バイバイ。